はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の21日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
そして水曜日は
大竹さん、ピンクが鮮やかね、伊藤麻子です。
はい、はい、年寄りはね、
なんか春が来た感じ、
ね、う
ん、
夜道も車に引かれなさそうですね。
そうですね、
それ大事、
そう大事、ね、
それ大事、本当に、
ね、はい、はい、ね、歩道を歩くようにしてます、はい
そもそもね、そもそものやつね。
なるほどね。歩道もないとかあるからね。
でも本当に反射材とかって、反射材とかつけるってすごい安全のためにいいって言うんです
よ、ね。あ、そう。
あんなちっちゃいキーホルダーでも役に立つ。
あ、そうな
の。車運転してて思いますよ。夜とか雨の夜とか。
でもあんなちっちゃい反射材、だって
キーホルダーみたいな、
道路工事したら背中にすごい反射材つけてるじゃん。
バツみたいな、
ね、すごいです、
あれ、ありがたい、あれみんな着てほしい、
なんか
道歩くとき、
前裸にあれつけるっていうグラビアあったんですよ、
すごい、確かにちょうど隠れるかもしれない、サスペンダーみたいな形になるってこと。
それ大きい方のやつ、そのなんか言って、君の言ってるのは、
いや、マニアックな雑誌、
いや、だからそれはね、そのちっちゃいやつをつけるの、そうじゃなくてってこと。
いや、あのベスト着るの、
ベストみ
たいな、裸にベスト着
る、まあでも着た時点で裸じゃないからな。
そうですね、
いや、そう、そうじゃなきゃダメでしょ、
素肌にベスト着るやつ、
でもいいかも、ちょうど、
ね、なんかそういう企画あったんですけど、
でも薄暗くするか、その反射材を生かすかどうか、ちょっとグラビアの人の
カメラマンの
才能が試されるね、それね、
今試される、
確かに
反射材眩しいね、それね、ちょっと、いらねえよなんて、
これで神々しい感じ、
ピカッつって光が反射して、
はい、おがむがよい、
素晴らしい、
おがむがよい、
いいな、それ。
でもね、あれよ、今日は年取ってくるとね、なんて、やめ、嫁が聞かない、やめが聞かない、
夜の目、のことですか、なんていうの、
夜の目が慣れない、
やめ、嫁、
やめ、
やめ
双
子みたいです、
嫁です、嫁です、
まあ、まあ、どっちみちそういう風になってくるから気をつけないとね、年寄りはね、
夜が見えな
く、夜とか夕方とか特に若い頃よりか全然見づらくな
る。ちょっと待ってください、提督って年寄りなの？
年寄りに決まってるじゃないですか。
決まってる、決まってる、
嫁ですね、
嫁、提督っておじいちゃんなの？
めちゃくちゃじいちゃんです。
もうおじいちゃん、
元気なおじいちゃん、
元気でもないですけどね
元気でもない、
いつからおじいちゃんになるんですか、
もう10年ぐらい前からじゃないの？
何がおじいちゃん、
おじさまとおじいちゃんの違いってどう、何があるの、
どうですか、一応、なんかこう法律的なというか、一般のこう会社員とかだと、もう定年延長も65歳とか、そっから
ね、そうなの、
で一応年金がっていうの
もありますね。65から
65から、まあ、年金もらえるのは60からもできますけどね、まあでも65からっていう人が、まあ、会社員の人は多いんで、65ぐらいからですかね、
まあ、俺なりに解釈すると、欲望が著しく欠けてくるのがおじいちゃんじゃないかと思ってるんだ
けど、おじさまはまだ、
なるほど、
おじさまあたりはまだ
まだ欲望がある、
欲望がギラギラ
食べたいとかね、
そう
含めね、いろんな欲がね、
食べたいとか、
はい、そう、まあ、その辺が、まあ、人によって違うんだろうね、
欲望か、そうしたら私結構もうおばあちゃんか、おばあちゃんかも、
でもおばあさまの息は
超えたかも、欲望で言うならよ、
いや、それ全部含めて言ったら、でもお酒飲みたいも何か食べたいも、そっちはある
そ
う
ね、それバリバリじゃないですか、ま
だバリバリじゃない、
運び撫でたい人んちの犬
もうすぐだって
確かに
ライブだろ、
そうです、あの舞台ですね、
舞台でしょ、37月の何日だっけ、7日
から
17日だろ、
はい、
もうすぐじゃん、
セリフ覚えたい、
そうだろ
舞台成功させたい
させたい、打ち上げで美味しい酒飲みたい、
はい、
今日今回
ギンギンです、
ギンギンです、千秋楽が珍しく金曜なんですよ、 だから翌日ラジオで朝早いじゃないですか、うんうんうん、どうしようかなと思って、
いや、もうそのまま来たらいいです
よ、はい、ね、ベロベロで、
そのまま
朝ラジオね、
うん、朝ベロベロ、
朝ベロベロラジオ、
引きずってる感がすごい、
そうそうそう、朝までやってね、打ち上げ、
うんうん、アナウンサーの人なんか早くおじいちゃんになりそうですよね、う
ん、なんで、
だってなんか欲望感じなくない
ですか。これ砂山さん見ながら言ってるけど、
まあ、そうですね、僕
も本当
ギラギラはしてないですよ、
ね、でもカレー食いたい、
まあ、いやいや、
食欲はありますよ、一人でめっちゃ旅行くじゃん、
いやいや、結構ギラギラしてると思うよ
ね、
ケータル君は、
じゃあギラギラ、
実はこっそりね、
あ、はいはい、あ、じゃああれですか、テレビで見る藤井さんとかも、うんうん、なんかそれっぽいこと言ってる、
藤井アナ、
日テレのね、
本当
に春に辞める、うん、はい、でもほら、うん、独立するわけだから、
銀ギラ銀ですね、
銀ギラ銀にさりげなくですよ、うん、そりゃもう
そっか、そみんな欲はある
ね、まあ、ギラギラって言うとね、うん、なんか粘り気があるけど、まあなんかよくね、確かにそう言われたらそうですね、う
ん、私もあるか、 NHK でニュース読んでる人とかってもうなんか欲なんかな
あるんだよ
まあすごい無に見せてますよね、
まあ、それ隠してるんだよ、
み
ん
な
隠してる、お仕事として乗り切るためにそういうのは全て抑えてるんじゃないの、
銀ギラ銀を、
そりゃそうだろうよ、なんか銀ギラ銀の司会気持ち悪いだろう、だって銀ギラ銀のアナウンサー
もしかも NHK でね、
ニュース銀ギラ銀
いいっつって、え、うん、大竹さん一番、うん、今何の欲望隠してます、
うん、隠してるっていうより衰えてきてるから、
はい、でもこの欲は消えねえなみたいな欲あります、私のその飲食みたいな、うんうん、
銀ギラ銀、
うん、確かに、いやだからね、
もうこんなことあんまり言うけど、もうちょっとこの間病院半年ぶりに行ったらさ、うん、もう、はい、何してたんですかって言われて、
どういうこと、
お、ダメですよこんな数値って言われて、
え、こんな我慢してる人が、
こんなに我慢して
る、何やったの、
何もしてないよ、
怒られた、
裏で
気を使いながら、はい、食事を一生懸命して、
なんかその印象だけど、
でも、ね、
本当は嘘なの、
おやつ我慢して、
我慢して、でも正月から、まあ、正月前に半年ぶりに医者に行ったからね、うん、医者に行ったら、何ですかこの数値
って、何やったんだろう、
入院させますよって言われるぐらい、
そんな、
まあだからそんなじゃないと思うんだけど、うん、食事、
まあ脅し含めね、うん、ちゃんとしてっていう、まあ、
脅すね医者脅すよ医者、
だから大竹さんが緩んだと思ったんだろうね、
ダメじゃん、
だってずっとあんなに褒められてた
の、だから褒めて、その前は数値良くなってどうのこうのって言われて、うん、まあ俺もちょっと油断だから、うん、まあだからなんていうの、欲望とかそんなことをするより
節制しなきゃいけないんだ、
節制の方が
我慢しなきゃいけない、
でもしてますよね、うん、大竹さんね、
いや我慢してますよ、だってしてるよな、ね、いつも食べるお菓子を半分にしたりとか、
うんうん、あの甘いの食わずにな、ね、せんべい半かけ食ったりな、
半かけ食ったりして、ね、
もう涙くまかしい努力してるよ、
え、もしかして寝てる間に無意識に食ってんじゃないですか、うんうん、
可能性はある、そんなことはない、
欲望が耐えられなくて
そういう妖怪いましたよね、
いる
でもそうやったらガンガン太ってくじゃん、まあ、別にそれ太りはし、ね、太るほどは食ってないからね、でも
確かに、あ、そんな数値上がっちゃったんだ、
う
ん、
あ、じゃあもうちょっと、うんうん、食べてみたらどうですか、
逆に、
はい、
逆に、
うん、その言葉君に返すわもうちょっと
返された、
もうちょっと食べてみた
方がいい、ギラ私いただきましょうかその言葉、ね、
ギラギンを
もっと食べちゃうかな、
横流し
確かにね、
そっか、じゃあみんなギンギラギンはあるんですね、私もお金は欲しい、お金欲しい、
あ、いいじゃん、
金どうすんの、
え、札束のお風呂入るの、
うん、あの昔よく漫画の裏に載ってたな、
金の使い方間違えてるよそれ、
本当、美女はべらせて、
あれ、うん、美女はべらせて、もう完全な漫画の後ろの写真書、
はい、
昔よく載ってた、
はい、右手にシャーリーズセロン、
何シャーリーズセロン、
俳優さん、女優さん
じゃないですか、ハリウッド女優です、はい、
あ、本当の美女、
うん、で左手にミランダカーを
あれ湯船いっぱいの札束って、うん、あれでいくらぐらいあったらあれできんだろう、1万円札だとしたら、あれ
湯船いっぱいの札束、
まず自分が入んなきゃ、
いや悪いけど、どこで見たそれ、見たことねえよ、
昔雑誌に
ジャンプの裏、
あの
ジャンプの裏、
なんだっけ、なんか このブレスレット買ったら運気上がりましたみたいな、やべえやべえやつなんかあれ。
で、女の人が
モテるようになりました、お金が入りましたっつって、
男の人が、今そんなことしたらとんでもない目に遭っちゃうじゃん、うん、
あれなんであんな公共の雑誌の裏に書いてあったんだろう、うん、
嘘100ですよね、
あれそうだよね、なんかラッキーブレスレットみたいなやつだよね、
ラッキーブレスレットとか、うん、ラッキーペンダントとか、
はい、みたいなやつ、はい、これ買ってから、
はいはいはい、その話はギリギリのところにしておきましょうね、はい、どういうことか私はよく分かりませんけど、
でもみんな札束の、うん、
でも昭和ね、うん、昭和の頃ですよ、昭和の感じ、すごく前、
うん
うんうん、なんかあったね、
いやだからあれじゃん、どっかのあのね旅館があるじゃん、風呂桶金で作ってたじゃん、
あ
湯船を、
あ私そこ行ったな、はい、どこだっけ、湯船近場ですよね、東京の、
あ近場のなんだっけ、
三日月か、はい、千葉だ、
ホテル三日月、
はい、一回盗まれたんですよね、あの、
あそうなの、
王冠の部 分,
王冠の部分、
はい、あそう、
あそこ、
う
ん、その金の湯船に入ると、うん、王冠かぶれるんですよ、そこにあって、
金の王冠、その王冠かぶって
盗まれたよね、いやだから、また作った
らいいか悪いか知らないけど、まあ、そんなんなら分かるけど、札束を浮かれたって濡れて使えねえよそんなものは、
いや違うんですよ、うん、湯を張らずに、
うん、え
湯を張らずに、うん、札束だけで風呂を置け、
風呂じゃねえよ
そ, そ, そういう
体洗えない、体洗えないし、
そう札で洗ったら
こんなにお金があるんですよのね、象徴ですよ、
座だよね、で、はい、女性横に
はべらせて、
でもやっぱやってらっしゃる方いましたね、これ、あのデイリーポータル Z の古賀さんという人が、あの新聞紙を1万円札のサイズに切って何枚でこうちょうど埋まるのかっていう実験をやって、
そしたら何枚、
ああそっちの方はバカらしくて
ね、バカみたいです、
それはバカみたいで、
いい人、その人いい人、
これはくだらなくていい、
3028枚って書いてある、だから3028万円で、うんうん、まあ、いわゆるこう肩が埋まるぐらい、い
や大した量じゃねえな、
裏金で十分ですね、裏金で十分足りますね、
裏金で十分だよ、
ピン札だともうちょっとこうキュッとしないといけない
か
もし
れ
ない、
裏金だと 2回入れるかもしれない、
2回行けますね、二階さんの書籍代 1.5 回、
その2回、ね、そのつもりじゃなかったよ、
うん、
はいはい、
誰か入ってるね、
ね
誰か
入ったことある人、
裏金で入ってる、入ってる、
本の湯船かもしれない、
本の湯船痛い痛い
痛い痛い
痛い痛い、
角がハードカバーは痛い、
書籍の湯船が痛い、
うん、意外と政治的な話になっちゃうね。
いや、ね、
どうでもいいけど、
うん、はい、お金の話になると政治の話がね、くっついてくる、
もともとあれですよ、だから壇蜜がお金たくさん欲しいって言うから、うん、もうだってね、まあ持ってけないよ、あっちの世界にお金なんて、
う
ん、
だから使うだけ使いたいです、
うん、だから何に使うのかね、
まずね、うん、あの全部トッピングしたピザ食べたい、
多分ね、多分ね、
なんとキュートな欲望を言うのよ、
それね、あの、はい、1万円弱で済むと思う、
ダブルチーズして、う
ん、まあ、1万円弱
に、
まあ、1万円弱で済む
と、 L ね、うん、L 寸でいいですか、L 寸
でお願いします、
まあ、1万円で十分、
本当、
本当だよ、
そう、知ら物価を知らない人なのかな、
何言ってんの、あと何したいの、そんなに1万円、あとあれだよ、あと
1万円もいらない、
あと何千万も余りするじゃん、
どうする、
う
ん、あとだってそう3000よ、お風呂のあれだと3500万だとして、うん、ざっくり、うん、どうしよう、
ざっくり、あとはいい人に見せるために義援金少し、
うん、いい人に見せるためが余計いいのよ、
あと義援金少しでしょ、
うん、少しなんだ、
少しであれだったらもう十分じゃん、もういらねえじゃん
と、あと旦那にちょっと高額な保険をかけましょう、うんうん、
それ高額な保険ってもう受け取りに渡れたよ、
私
だったら
やばいやばいやつ
だったら
やばいやつっていうこともないけど、うん、
そんぐらいかな、うん、とりあえずピザ全部取
っだから済むってさだから、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、そうしとると、うん、まあ、いろんな欲望にも欠けてくるわけじゃん、
うん、
ね、
うん、
ああ
確かにそうだな、
うん、まあ、静かに暮らせりゃいいやぐらいの話じゃない、
でもやっぱそう聞くと私もちょっとその息、うんうん、だいぶ、うん、だいぶ入ってるかも、静かに、か静かに暮らしたい、
そういう人たちがファイヤーになるわけですよね、
何ファイヤー
って
何、何ファイヤーって何、
ファイヤーってあれですよね、
何、
あの
何、
え、
火、
ファイヤー、
ファイヤーって何だよ、
え、あの、うん、全部ドロップアウトして、うん、その余生を蓄えだけで、うん、その巨額結構な額の蓄えを残して、 あの若くしてドロップアウトして、うん、それで暮らすんですよ、悠々自適に。
でもそんなのも、うんうん、
それみっともないよ
まあでもなんか40ぐらいでやっぱ早期リタイアする。
そんなのかっこ悪いよ。
何するのそれで。
だそうなんですよ、プリリタイアして
70過ぎてる働いてる俺はどうなるんだよ
本当よ。だ
ファイヤーの人
本当よ、
ファイヤーの人見てみると毎日その書生、うん、あのな図書館巡りとか、うん、温泉街に
行ってみたりとか、自分で本買えよお前
でもいつか飽きそうじゃない、うん、ずっとやってたら飽きないのかな、ね、いいのか。
なんか自由に暮らしてるんです。
何が自由、
自由って一体なんだ、
自由ってなんだ、
尾崎豊か、うん、
大崎に見せてやりたいぐらいの。自由なんて
この世にないんだから、イメージだから、うん、自由じゃねえし、大体自由じゃないし、
だから本当に、ね、そういう部、うん、種族もいるんです、うん、40代後半とか50代、
う
ん
う
ん、だから
そういうやつら、終わってるやつらの話だよ、憧れるやつらじゃねえよ別に。
そっか、ギンギラギンじゃないですもんね、
う
ん、
それもう、うん、もう全然や、うんうん、
全然ですか、うん、
キラキラ
しなしな B ですか。
しなしな B とは言わないけど、まあまあね、こっちが望むそれじゃないかもね、うん、あ、私はね、うん、なんかね、
世の中にはね、はい、もう生活ギリギリとか自分のこともやんなくちゃいけないのに、 それでもボランティアに行く人もいるしね。
本当に
ね、何がただね、どうなのか全然わかんないよね。あ、
そうですね、
まあよその国ではもうね、うん、もう200万人の人がもう、
うん、
はあ、今日食べる米もないって言ってるわけだから、はい、そんな中で
何千万人の人が義手義足を欲してるっていう、うん、必要としてるって、
うん、そまあね、まあ、日本がこれからどうなっていくか分からんけど、うん、こんな中であの そのさっきの壇蜜のお金貯めて風呂入って何どうすんだよって
そしたら望みはピザだったから、
それでピザだろ、
はい、
行き着くと最初は、うん、最初はそこから、うん、最初はそこから行きたいぐらい、
まずね、まあ大体、ね、まあ、あれだよな、なんていうかそのあってもしょうがないお金の話だよね、
うんうん、
まあ、それ欲しい人 ね蓄財を築いてなんとかねしたい人はもちろん、まあ、そういう欲望はあるでしょ
う、うん、
まあそういう人はそうやっていただいて結構ですけど、う
ん、提督はまず節制から、
うん、
節制からだね、
節制からっていう
節制、
うん、
ああ
いうよりか、まあ、だから
節制してるけど、
知ってますよね、節制してる
けど、しててもダメだよ、だからダメ、節制してても、まあ、いろんなことしてる人だからみんな病気なんだよ
そうね、う
ん、行き着く先は
こんなしてんのにね、節制してんのに怒られちゃうんだから、うん、
だってあれだろう、なんか
頑張ってたのに、
まあ、世の中にだって最後2人に1人はガンだって今そんなこと言ってるわけだろ、う
ん、そんな話もあります、
う
ん、
まあ上等じゃねえかっていうか、う
ん、上等じゃねえか、
上等じゃねえか、まあそれはしょうがないよ、摂理だからそんな、うん、そんなところはね、
そうですね、
うん、まあだから分かんないけど、
うん、
働けるうちは
そう、
は働くさ、それは
俺もさ、
俺もさ、
俺もさ、働くさ、
それだけで別に
ファイヤーしないさ、
スーってしちゃった、スーって息吸いました
、
うん、一生懸命節制して働いて何になるのかな、
怒られて、
怒られて
お医者さんに怒られて、
何になるのかな、
猫にまたがれて、
うんうん、猫にまたがれて猫近頃風邪ひいてやがってさ
あら、
顔の横でくしゃみすんだよあいつが、猫がちっちゃな可愛いくしゃみ、
じゃあいいか、
クシュンって言うん、でもね飛沫が出るんだよ
ちゃんと、
ちゃんと
そんな小さなクシュンでも
それがねもう顔の横に来てやるんだよあいつ、もう
映るのかな、猫の風って大竹さんに映ることあるのかな、風って言えばさ、
そういうやり俺6週間ぐらいさ、うん、ねえケータル君、
はい、
もうティッシュさ山になってた、
本当に1日1箱使うぐらい勢いで
言ってたよね、
超セレブ、鼻セレブ、
いや鼻セレブ、それがさ3、4日前ぐらいからティッシュ使ってないよ、
そうですね、
どうしたんですか、
治ったん
いや治ったっていうか、じゃあ、うん、そもそも何だの話ですけど、
6週間何だったんですか、
う
ん、
いやでも垂れっぱなしだったもん、黙って立って垂れてた、
花粉症とも違うのか、う
ん、いやだから分かんないんだ、なんだか、
だって今広いですもん花粉症、うん、私、はい、今、
あそう、
ね、今来てますよね、
うん、今とっても来てます、うん、目も鼻も、うんうん、薬、はい、薬で
医者なんかに分かんないことたくさんあるんじゃないの、
こんなにお世話になってるのに。
すごい、今反抗期ですからね。
今ね、ちょっとね、
医者なんか大したこと、
思春期だから、
医者なんか大したこと知らねえんじゃねえの。
誠ちゃん思春期だから、
反抗期、
反抗期だから、ね、は
い、校舎のガラス割って歩いてますから、うん、今
やろ。たけしさんが言ってたよ、
うん、
何がね、ないろんな菌がどうのこうのって、
はい、
何言ってるんだって、君たち体の中にどれだけ菌持ってるか知ってるのかと。
本当ですよね、
ものすごい菌持って、
鼻の頭とかもいっぱいいんだよね、うん、
いっぱいいる。顔すごいらしいですよ、
うん、顔いっぱい、
携帯電話と顔はやばいらしいですよ、菌、
うん、あ、そうなの、う
ん、はい、
あ、そう、それだってね、
うん、
もう別に携帯電話別に洗うわけじゃねえし、
はい、
生きてる、ね、
でもなんかいい、うん、この間動画見てたら、
うんうんうんうん、
あれどこのトイレだろう、なんかトイレで手洗ってる間に、
うん、
その洗面台の横に携帯をこう縦に入れる溝があって、そこに入れて手をちゃんと洗うとまた出てくるんですけど、その間に除菌してるっていう、ウィーンって入ってる
携帯除菌、
櫛とか入れるやつじゃねえの。
そう、ああいう感じです。だから本当ライトで、あれなんていうの、青っぽいなんかライト、温泉のとこ行くとよく櫛とかあるじゃん、ブラシとか、あの感じでウィーンって入ってって、ちゃんと洗うまで出てこなくて、ちゃんとその時間来たらウィーンって出てきて、お手でも綺麗、毛玉も綺麗、
オゾンだか紫外線だかですよ。
そう、それ
確か、
あれやりたいんだけど。
それで病気になんないの、
どうやらなるだろうか。
それはね、携
帯の時は綺麗だけど他の病気あるよ、
なるときはなるだろうな、
なるときはなるよ。
やろ先生すごい怒ってると思うよそれなんだこれとか言って、
でもなんか面白かった、
う
ん、あれ、
まあね、どこだろう、新しいそういうのもできる
ん
だ
ろうね、まあ、でも気分はなんか、うん、ね、除菌された気分になりますよね。
そうそうそう、はい、菌たくさんつけて除菌しましょう
そして今日も元気に、
そして今
日も菌
を、だってほら作って
菌を味方にする健康法もあるじゃないですか。
菌は味方さ、
はい、
もともと、
もともとね、
もともと味方さ、う
ん、みんな白高ぶ飲んでるじゃないですか、
う
ん、
菌活とも言うしね、
はい、菌活、キノコだって食べてるし、
キノコ、キムチ、お漬物、
はい、
うん、
発酵食品、
うん、もう菌大好き、
納豆菌、納豆菌大好き
ジャムに生えたカビも気にしない。
あ、それはダメ、
それはダメです
はい、ケイタロウ君、
はい、う
ん、
まずあの番組が始まる直前に入ってきた訃報からです。歌謡グループ内山田宏とクールファイブのメンバーとして活躍した小林正樹さんが15日午前4時老衰のため東京都内の病院で亡くなったということです、うん、81歳でした、
はい、
で朝刊なんですけど、うん、まず東京新聞ですね、まあ政治と金の問題、まあ、今日もいろいろ各紙、朝日、日刊などなど行きたいと思うんですけど、まずこの東京新聞の視点というところなんですが、近藤さんという、半年前にまあ政治部に異動してきたという記者さんが感じた違和感だらけの派閥という記事です、
はい、
うん、まあ、違和感、3つの違和感が書いてあって、3つ目の違和感ですね、最後に違和感その3、これが最も大きいかもしれない。去年10月から岸田派の担当になった。所属議員たちは週に一度集まり、昼食を共にしながら意見交換する貴重な取材機会の一つで、会合後に弁当が余っていれば記者にも回ってくる。代金は派閥持ち、初めは面食らった。居心地の悪さを感じつつ、うな重やすき焼き弁当を食べながら議員の話を聞いたこともある。政界の文化といえば聞こえはいいが、世間の目にはどう映るだろう。こうした関係性の下で政治資金のずさんな取り扱いを見抜けなかった。今となっては自分の行動も甘かったと書いてあります、
ね、お弁当もらえるんです、
ね、うな重とか、
うな重、
すき焼き弁当、
はい、
俺の先生に怒られるよそんな甘ったりとか、
はい、
なんじゃその
どっちもダメなやつ
です。どっちのどのカロリーだって、もうめちゃくちゃ先生怒る。
ヘルシー肉じゃが弁当とかじゃないとダメなやつですよね。
あ、豆腐と納豆と白いご飯半分にしろって。
すき焼きもね、うん、豆腐だけならいいですよ。
あ、白滝、白滝、
白滝、そんな話じゃねえ、そんな話じゃねえ。
で、まあ、その政治とお金の、うん、今問題になっているこの政倫審ですね、うん、これ朝日新聞の4面です、
うん、
憤る野党、 予算審議に亀裂とあります。政倫審めぐり与党批判、一部日程拒否とあります。自民党派閥の裏金問題に関する衆議院政治倫理審査会の開催をめぐって自民の消極姿勢に野党は怒り心頭だと、
うん、
自民党は20日2人の出席意向を伝えたが51人の出席を求める野党は態度を硬化。新年度政府予算案の衆議院審議は大詰めとなり与野党の攻防が山場を迎えていると、まあ、いわゆる予算案の採決までに中央公聴会っていうのを、まあ、法律では絶対に開かないといけないってなってるんですけど、うんまあ、これをこの政倫審への自民党へのこう態度を見て立憲、日本維新の会、共産、国民民主党4党が、まあ、猛反発して、まあ、もうちょっとこの政倫審人を出さないとこれはもう応じないぞという、まあ、姿勢を今見せていますという記事なんですけど、うんさらにあの朝日新聞が、まあ、独自で行ったこれアンケートですね、うん回答拒否未回答7割超本社アンケートという欄もあります、うんうんうん朝日新聞が19、20日両日に裏金作りが判明している自民党の安倍派二階派の80人を対象に行ったアンケートに対し32人が回答しない回答できないなどと回答を拒否したと、うんうん未回答の30人と合わせると7割超が応じなかった。アンケートでは政治倫理審査会に出席する考えがあるかその理由政倫審出席以外での説明責任に関する考えの3点を文書で尋ねた、うん、20日午後7時半までに回答があったのは82人中20人。回答があった議員でも家庭の質問などで回答は差し控えるなど態度を鮮明にしないケースが多かったとあります、うん、
あれだよね、まあ、これ朝日新聞が聞きましたと、
はい、
それに回答しませんでしたって人が7割だと、
う
ん、
7割超え、
ねえ、はい、いやだからどこに権力があるのか知らないけど、うん、朝日が聞いてきたか新聞が、
うん、
ああ別に答えなくていいんじゃないのっていう、うん、これそういう話だよ、
まあ、そうですね、
ねえ、うん、答えないんだと、
うん、
まあねこれが朝日は4面に載せてるわけでこの記事を、
はい、
新聞の4面に載せてるわけ、
はい
まあ、個人的な感想ですけどこれどっかで聞いた言葉だけど個人的な感想ですけど、
うん、
これが朝日のトップでも俺はおかしくないと思ってるくらいの話だと、
うん、
個人的な感想だよ
大きい話です
よだけど俺はそう思うわけよ、
うん、
だって当社のアンケート出したけど政治家の人たち7割が未回答だと、
うん、
ね結構大事な話じゃないですか、
うんうん
まあ、それはちゃんともう大体にやれよって言っていいと俺、うんまあ、さっきから言うけど個人的感想だけどね、うんはい、いいと思うんだよね、
うん、
それでこの政倫審の話に入っていくけど、
はい、
政倫審に今なんかこう3人ぐらいが出てきて、うん
はい
まあ、昨日2人で、うんまあ、西村さんも、うんまあ、いわゆるこう幹部側にはこう出ると。うんうんうんいうふうに伝えていて、まあ、最新のニュースだと松野前官房長官と、まあ、西村前経済産業大臣そして高木前国会対策委員長が、まあ、この政倫審に出席するというのを、まあ、党の幹部に伝えたというニュースも入ってきています。
新聞とか、ね、メディアは、ね、そういう事実を伝えてくれるわけだよね、はいまあ、一人加わりました松野さんも出ますって、
はい
うん、ケイトログに聞きたいんだけどこれ政倫審って 何かあれなんかここでちゃんと答えたり、
はい
まあ、偽証したりしてもいいんだろうこれ、
まあ、国会のいわゆる承認喚問と違って、まあ、偽証罪に問われることもなく、
うん
まあ、公開されることもなく、うん、本人が出ないと言ったら、まあ、出ないこともできるっていう会ではあるっていう、
はいはい、公開もされないと、まあ、偽証罪にも問われないということは、
うん
結構まあいろんな妄想を語ってもいいんじゃないのみたいな話になっちゃうよね、
はいはい、
問われないんだから議長たちやりませんよ何言ってもいいですよと、
うん、
ああ
変な話嘘ついてもいいってこと、
うんまあ、そういうふうにも聞こえちゃうよね
ってなっちゃいますよね
ああああそれと、まあ、こういうふうに事実は載ってるけど、うん、ちょっとうがった見方をすればそれ何これガス抜きなんかこうやってますか、
うん
にちょっと聞こえない、
はいはい、
やりましたよってこれいい証拠ですよって、
うん、
で野党も納得しましたよみたいなことになっていくのかなと、
うん
うん、それじゃあさ何のために政倫審があるのかな、うん、本当は まあ、あの国会に呼んで、まあ、参考人として呼ばれて偽証罪に問われるぐらいのことは、だってあれだよ、まあ、今日は言わないけど、あの新聞の投書欄にあったけどね、まあ、10円の収入印紙までね、はい、だっけ、そうだよな、はい、確か
領収書
もちゃんと領収書を取って、
出して確定申告、は
い、確定申告してるのに、
しかもめっちゃ大変な話してね、
うん、税理士さんに頼んで、うん、
ねえ、
あと自分で計算する人も、
ね、
頼む、
2000万も3000万の金、うん、どこ行って何に使ったの、言わなくていいんだ、それを政倫審でちゃんとはっきりしたいって言うんだけど、まあ、この政倫審っていうのは、まあ、ちょっとガス抜きに見えて、これ以上のことで、うん、なんかここで、まあ、野党も含めて言うけど、なんか手打ちになったらどうするんだろうなと、
うん、
それじゃあなんかこう庶民の方向いてないなっていうことを、まあ、これちょっと飛ばしすけども新聞の記事に、うん、小沢一郎さんがこのことに対して意見を述べてるんだ、うん、はい、まあ、ちょっと素敵な意見だなと、うん、
いわゆる、まあ、各社の世論調査でどんどん、まあ、内閣支持率も下がっていますという中での、まあ、政界地獄耳日刊スポーツなんですけど、はい、
うん、
19日立憲民主党の小沢一郎は X 旧ツイッターでこう書いていますと、自民は楽しみ、国民は苦しむ、自民は豊かに、国民は貧しく、自民は脱税、国民は納税、自民に甘く、国民に厳しく、自民は明るく、国民は暗く、そんな自民をまた笑って支持するなら、国民にはますます厳しく醜い国になるとし、普通なら政権交代が当たり前の腐敗政治、国民が怒らなければ国が壊れてしまうと憂いたと、ここまで追い込まれた自民党が乗り切れるのは国民が自民党に甘いからだろう、来月に政変があるとすればそれは国民が主役でなくてはならないと、こう書いてあります。
まあ、後半の方はね、うん、あれですけども、ね、前半のことを慶太郎君、うん、はい、もう一回だけそのちょっと復唱していただけますか。
はい、
まあ、
小沢さんが書いた部分ですね、うんうん、自民は楽しみ、国民は苦しむ、自民は豊かに、国民は貧しく、自民は脱税、国民は納税、自民に甘く、国民に厳しく、国民は明るく、国民は暗く、そんな自民をまだ笑って支持するなら、国民にはますます厳しく醜い国になるだろう、まあ、ひどい国になるだろう、
はい、ね、小沢さん自身いろんな変遷があった方だとは思いますけども、はい、でも今こういう新聞にね、こう、まあ、結構辛辣なことをちゃんと言っているっていうことは感じますよね。
うん、
はい、次です。いけますか、まだ、
はい。ちょっとお時間ないですけど、うん、見出しだけになりますが、はい、あの、はい、万博の、まあ、一箇所2億円というトイレですね、うん、が、まあ、ちょっと問題になってますが、大阪府在住のジャーナリスト、これ東京支部のこちら特報部ですけど、まあ、2億円あれば被災地にもっと仮設トイレが、まあ、建てられるんじゃないかって、
うん、
こういう声もあります。
うん、
そして東京新聞ですね、任命拒否文、不開示は違法と、学術会議で、まあ、拒否された6人を含む169人が、国が判断過程を記した公文書を開示しないのは違法だとして、不開示決定の取り消しなどを求める訴えを東京地裁に起こしたと、提訴後に東京都内で記者会見した原告らは、外すべきものという文字の下に6人の名前や肩書きが列記された文書、公文書を初めて公開し、権力が介入した過程を裁判で明らかにすると語ったとあります。
はい、万博の話ですけど、40箇所トイレを作るそうですね、うん、そのうち3箇所が慶太郎くん、
はい、2億円トイレというデザイナーズトイレ、
何でできてるんですか、
したら2億円、
まあ、大きい規模らしいではあるんです、
うん、森永さんは埼玉に打ち立てるんだったら3700万でできるって言ってるんですけど、ね、2億円のトイレ
って
どういうことなんでしょうね。しかもこの出て、あのこのトイレ、まあ、トイレを作る、まあ、下水道が必要ですよね、
うんうん、
この下水道には128億お金がかかるっていうふうに、
うん、あ、下水道も作るんです
か、当然で、ここは何もありませんから、
はい、
はい、まあ、その後ね、このトイレは全部壊す、
まあ、一応万博会場全体が仮設ということなので、まあ、このトイレも仮設でしょうという、
仮設住宅は、はい、
うん、ドトの方がかなり心配です。さあ今日も始めましょう。